2020年8月31日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード61をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事に関して5件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず1点目は Google Cloud Next 20 On Air の第7週についてです。第7週はアプリケーションモダナイゼーションがテーマとなりまして、関連する多くのブレイクアウトセッションが週を通してビデオで配信されました。今回は特にアンソスと、それからアンソスに関する個人情報、それとアプリの開発と供給プラットフォームのアップデートが多数行われております。今回から Google Cloud Next 20における発表内容などを週単位で1箇所にまとめたページが公開されまして、すごく便利になりました。で、今回も第7週の発表事項、それから第7週を振り返って概要と見どころをまとめて紹介するリキャップのショートビデオが YouTube に投稿されています。ブレイクアウトセッションに関してはすべてオンラインで YouTube で見ることができます。本当に便利になっててすごいなと思います。それから今回からそのディスクリプション、説明の概要をクリックしたところ、登録するともう登録者向けに専用の情報提供とかそういうようなこともできるようになってくるということで、まあ、これから私も登録をしようというふうに考えてるんですけど、どんどんやっぱりオンラインでのイベントに関しても改善進化が行われてるっていうことを感じます。この Google Cloud Next 20 On Air は9週間に続けて続くすごい長丁場のイベントなんです。大きなイベントなんですけれども、やっぱりその週を追うごとにいろいろちょっとアプローチが変わってきたりなんかして、すでになんかなんていうんですか、やっぱり改善されてきてるところがあったりして、すごいなというふうに思っております。続きまして Google Webmaster Podcast Search of the Record のエピソード5が公開されました。で、このエピソードではジョン・ミューラーさん、マーティン・スプリットさん、ゲイリー・アイリッシュさんの3人がいつものように和気あいあいと話をしてるんですけれども、主な話題としてはインデクシングの2つのウェーブについて、サンドボックス、ハネムーンピリオド、クロールバジェットなどの話がありました。で、まず最初の話題として、インデクシングするときに2ウェーブで行われるっていう話を、まあ、数年前からジョン・ミューラーさんをはじめとして話をしだしていたんですけど、それに対してマーティンさんも2ウェーブの話をもちろんしてたわけなんですけれども、フィールドのコミュニケーションとしてやっぱりその詮索や誤解、それから多くの質問を逆に生んでしまうんじゃないかと、その2ウェーブという説明で、でもうちょっと方法を変えるとか呼び名を変えた方がいいんじゃないかっていうような話を、まあ、マーティンさんがしていて、で、まあ、それに対して、まあ、じゃあ代替としてどういうふうにするのかっていうような話題から、似たような話で、公式な Google の社内でも使ってる名称とは違って、やっぱり一般に通じるような意味で目的で使われている言葉というのがもう広く普及してしまって SEO 用語になってしまっているようなものがあるっていう話題に変わっていって、まあ、その代表例としてサンドボックス、ハネムーンピリオドなどの話が例として話題になって、まあ、なかなか面白い話題だなと思いました。で、それからクロールバジェットに関してゲイリーさんの方から話がありまして、まあ、ほとんどのユーザーは基本的には気にする必要がないというお話で、私も本当にそうだなっていうふうに思います。で、ただしやっぱりその 必要、大規模なサイトとか、やっぱりその特殊なサイトの場合はやっぱり気にする必要があるんで、全てではないんですけれども、ほとんど多くのサイトの運営者にとってはクロールバジェットっていうのは気にする必要はないというような話でした。で、クロールバジェットに関しては先日マーティンさんがホストで運営しております SEO ミスバスティングのエピソード2でもクロールバジェットに関してのエピソードが公開されております。で、そちらの方も合わせてご覧いただけると理解がさらに深まるんじゃないかなと思います。続きまして、こちらも Google Webmaster の関係なんですけれど、公式 YouTube アカウントの方で SEO ミスバスティングシーズン2の新しいエピソードが投稿されました。新しいエピソードはサイトマイグレーションについてです。マイグレーションというのは、まあ、移動とか今回の場合はサイトの引っ越しっていうような感じの役になると思うんですけれども、で、それに関連する SEO でよくある話題、神話というようなところに関しての話をゲストとしてグレン・ゲーブさんを迎えて話をしてます。で、グレンさんもすごくいっぱいいろんな項目について質問というか話題を提供してくれまして、内容的にもとても充実している内容です。主だったところではサイトのデザイン変更や引っ越し中の画像のリダイレクトについて、ドメイン名変更やサイトの引っ越しでは必ずトラフィックは落ちるのか、これはもう本当にいい質問だなと思いました。過去に使用されたドメイン名、トラフィックに問題があったドメイン名を購入した場合、サイトの統合 VS 対サイトの引っ越し、これもやっぱりサイトの引っ越しとサイトの統合では全然違うと、2つのサイトとかをサイトを1つにまとめるというものはサイトの引っ越しには該当しませんよっていう話をマーティンさんも明確にしています。これもすごく違うところです。ドメイン名変更が発生した場合の Google の対応、アドレス変更ツールを使うべき理由、3-on-1リダイレクトの違い、サイト引っ越しが行われたら Google によって内容の品質の再評価が行われるのか、サイトを引っ越して大幅にトラフィックが減少した場合、サイトアドレスを元に戻すべきか。で、これもグレンさんのこれまでの経験でまずないんですけれども、やっぱりもうこれはもう戻すしかないっていうような状態になったことがあるというようなことからの質問で、すごくいい質問だなというふうに個人的に思いました。サイト引っ越し中は通常時ブロックしていた URL のブロックをやめるべきか、サイト中とサイトの引っ越し後に起こりがちな最も一般的な問題というようなところが、本当に内容盛りだくさんで、ぜひよろしければ YouTube をご覧いただければと思います。続きまして、2020年8月25日 Google 公式ブログに Chrome のタブ関連の新機能が発表されました。でもこれはタブのグルーピングというのはベータ版とあとはカナリーの方で使えるようになっていたんですけれども、まあ、公式に あとはグループ機能、タブのグループ機能に関してはもう事前に発表されていたんですけど、それに関連したもう更新情報、新機能のこれから利用可能になる新機能の話というのがいろいろありまして、まあ、タブのグループ化とグループタブの表示、それから新しいタブレットモードでのタッチフレンドリーなタブ表示、これはタブ自体をもう一つ一つサムネイルで表示して、もうスクロール横にスライドしながら内容を閲覧できるような機能です。まずは Chromebook で先に導入されるということだそうです。これもなかなか素晴らしいなと思いました。それからすでに開いているタブへのスイッチがしやすくなるということで、これは Android でロールアウト開始になるという話です。で、この機能に関してはすでにノートパソコンの Chrome では利用可能になっているものです。 入力欄にサイトのタイトルとかなんかを入力していると候補としてもうすでに開いているあのタブがタブのページ名、ページタイトルとかが表示されるという機能です。オートコンプリートに通常の検索のオートコンプリートに近いところだと思います。それからタブのプレビュー機能、こちらはタブの部分にマウスオーバーするとサムネイル画像とタイトル、スニペットなどがプレビューで表示されるという機能です。こちらもChrome のベータ版で利用可能になっています。でタブ関連が中心だったんですけど、タブ機能以外の新機能として PDF フォームの入力と保存、それから QR コードを使用した URL の共有などの機能が、新機能が発表されました。これから利用可能になるというところです。で最後の、5点目なんですけれど、AMP 公式プラグイン、AMP for WordPressのバージョン 2.0 がリリース発表されました。こちらは8月27日に AMP 公式プラグイン AMP for WordPress バージョン 2.0 がリリースされたと、AMP の公式ブログの方に投稿がありました。バージョン 2.0 は新しい機能や既存機能の大幅な拡張、改善が行われています。新機能の例としては、サイト内のコンテンツタイプやテンプレートの種類で AMP 化を行うかどうかを柔軟に設定できるような機能です。例えば、ワードプレスの場合でしたらば、投稿というものと固定ページとか種類があるんですけど、それを対象にするかというところとか、シングルページ、アーカイブページ、ホームページというようなところでも AMP の対象にするかしないかっていうのを選んで選択することができるようになったと。選択して AMP 化するかしないかっていうことを選べるようになったという機能です。なかなかいいなと思ってて、私も運営するブログで一つ公式プラグイン使ってたところがあったんですけど、最近やめたんですが、またもう一回ちょっとどこかのサイトで公式プラグインも使ってみようかなというように考えております。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。